本日の御言葉です。今日恵みをいただく御言葉は、ネヘミヤ記の12章、27節から47節です。ネヘミヤ12章、27節から47節。ネヘミヤ12章、27節から、はじめに27節を宣言いたします。エルサレムの城壁の奉献式に際して、彼らはあらゆる場所からレビ人を探し出してエルサレムに連れてきた。シンバルと琴と盾ごとに合わせて感謝の歌を歌い、喜びを持って奉献式を行うためであった。アメン。一言お祈りします。今、我らも喜びを持って、イエス様、あなたの前に進み出ます。あなたを喜ぶこと、これが私たちの力です。どうか、今日も、これからも、イエス様を喜ぶ喜びで、我らを満たしてください。まず、清めが必要です。どうか、我らの犯してきた罪々を許し、十字架の血潮で清めていく。清められて、御前に進み出られますように。大胆に、折にかなった助けを受けるために進み出られますようにどうか助けてください。今、取り次ぐ証明の唇を清め、預かる一人一人を清めてください。感謝して、私たちの愛する主、イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。ハレルヤ。素晴らしい主の皆を褒めたたえ賛美いたします。そうです。主を喜ぶこと。これが私たちの力になるんですね。なぜなら、主が働いてくださり、そして主は圧倒的な勝利を持って勝利をしてくださる。そして私たちに決してできないようなことを主がなしてくださるから。ですから、それをするとき、私たちは喜ぶんですね。例えば、隣の、ね、ところが、今解体してるんですけども、それ、どっか他の不動産のためではなくて、私たちのためにとなると、本当に喜びが湧き起こってきますね。主がなしてくださること。それに望みをかけるゆえに私たちは喜ぶ。そしてそれが私たちの力になるんです。このネヘミヤ記においても、主を喜ぶことが力です。8章にありました。そして今日の箇所もですね、この本当に主を喜ぶことが力になっていくことがわかります。このね、いよいよ、エルサレムの城壁が、完成したゆえの奉献式が行われることになります。だいぶ完成からですね、いろんなことが起きてからの奉献式となるんですけども、それに際していろんな準備が、前準備が必要でした。まず、悔い改めるということ。また、果たしてこの城壁の内側に住むべきものは、一体誰であるのか。ふさわしくないものは、いないだろうか。そして、まず、清められて、それから、この奉献式が行われるんですね。30節の方を見ますと、ね、祭司とレビ人は自分たちの身を清め、また民と門と城壁を清めた、というふうに書いてありますね。先にまず、レビ人、祭司たちが集められます。働きのためにふさわしいものが集められて、そして、ね、彼ら集まったら早速行ったのではなく、この奉献式の前に、まず清めが、ね、行われましたね。清めの順番、まずね、30節見ますと、祭司とレビ人たちは、まず自分たちの身を清め、ね。ですから、まずは人が清められる必要があります。で、その次に、場所が、ね、清められるんですね。主は、ですから、ね、外側のもの、外見的なことよりも、むしろ、奉仕をする人の清めの方を優先されるんです。冒頭で、ね、宣言したのは、第二テモテの2章20節の言葉ですけども、大きな家には、金や銀の器だけでなく、いろんな、ね、木や草ではないですね。木や土の器も、ね、あります。あるものは、尊いことに用いられます。あるものは、ただひたすら癒やしいことに用いられます。で、これですね、金であれば必ず尊いことに用いられるか、ということ、そうではなく、土の器であれば必ず癒やしいことに用いられるかというと、そうではないですね。まず、清められているかどうかが必要であるわけです。 皆さんは、ある人は、ね、金かもしれません。銀かもしれません、ね。ある人は土の器かもしれませんけれども、清い、ね、ことが必須条件です、ね。皆さんのコップありますね。そのコップに汚物がついていたら、皆さん、それ、用いますか？用いないですね。土の器であったとしても、清ければ尊いことに用い、清くなければ、用いません。イエス様も、主も同じです。皆さんという器が清ければ用います。清くなければ用いないんですね。21節に、ね、書いてあります。ですから、誰でも自分自身を清めて、これらのことを離れるなら、その人は、たっといことに使われる器となります。すなわち、清められたもの、主人にとって有益なもの、あらゆる良い技に間に合うものとなるのです。アーメン。ですから、ね、この人にしても、城壁にしても、まず清められなくては、主が、ね、そのうちを歩まれないですね。主が用いません。清めてこそ主が用いられるんです。でこうして、ね、清めた後にいよいよ奉献式が始まるんですけども、どういう形式で、ね、それが行われたか。まず、ね、改宗は2つの大きな改宗に、ね、二分化されるんですね。でそして、ね、31節見ますと、私はユダの長たちを城壁に登らせ、感謝の歌を捧げる二つの大きな賛美隊として配置した。一組は城壁の上を右の方に、糞の門に向かって進んだ。ですから、二つに分かれます。で、そして一方はですね、ネヘミヤが率いて、この、ね、城壁の右の方に向かって進み、もう一方はですね、エズラが率いて、城壁の上を、ね、それぞれの場所から出発して、そして、ある地点で合流するんです。その合流する地点というのは、この神殿ですね。一方は、ね、あるところから右の方に、もう一方は城壁を左の方から回って、そして神殿でその二つの、その部隊が合流していくんですね。で、そしてそれらは賛美の行列であると書いてあります。ね、城壁の上を歌いながら進んだって書いてありますけれども、この城壁はもともと防御のための、その構造物ですね。敵を防いで、また、内側を守る、そういうためのものですけれども、この日はですね、その城壁の上を歌い手たちが、この、いろんな楽器を持って、祭司やレビ人たち、主の働き人たちだけでなく、民も行進して、賛美しながら進んでいきました。守るための城壁が、これが、ね、賛美の舞台になるんですね。これは、ね、霊的に重要な意味を持っております。ネヘミヤ記においての一つのテーマ、重要なテーマは、主を喜ぶことがあなたの力です、ね、ということですね。主を喜ぶ、皆さんの喜びが皆さんの防護壁になるんです。皆さんの心がいつも、ね、なんか悲しみでしなえていたら、ね、なんか自責の念で、いつも、ね、酸っぱい思いをしていたら、サタンはそこをついてですね、そこから、攻撃を仕掛けてくるんですね。怒りの心があったら、そこをつついて、ね、怒りを、発してくるんです。なんか、まあ、ある映画で、ね、なんか悪者が集まってて、そこになんか、石油が入ったドラム缶があった。で、ヒーローがそのドラム缶を撃つとですね、そこらボンって爆発して、で、そこら辺の敵がですね、吹き飛ばされるシーンあるんですけども、で、その集いの中にある、ね、怒りやすい人がいたとしたら、ね、サタンはですね、そこをめがけて撃つんですね。で、怒りがボンって爆発したら、ね、その集いが、働きができないんですね。本当に、汚れにしても、また、良くない思いにしても、私たちそういったね、悪魔サタンにね、打たれる、そういうドラム缶になってはならないんです。私たちはいつも死を喜ぶこと、ね、これを、ね、いつも城壁として、そして本当に一切そうした諸々汚れは、ね、持ち込まない、ということ。それによってこそ、この死の働きがうまく回っていくんです。 もしね、そうでない思いを抱えていて、アクアサタンにですね、使われるとしたら、なかなかもう働きが進まないものになってしまいます。この主を喜ぶことが私たちの力であり、そして、ね、神様はこの賛美を通して、あらゆる、ね、敵を打ち破るということ、ね、聖書の中に、ね、何度か出てきました。ジョシャパテ王の戦いの時、圧倒的な敵の軍勢を前に、賛美隊を前にして、主を喜び、賛美し始めましたところ、主が伏兵を設けて、このヨシャパテに迫ってくるね、もう何倍もの敵を打ち破りました。使徒パウロとシラスも、ね、そうでしたね。彼ら無実の罪、ね、いや、いいことをしたんですけども、ね、もう占いの霊を追い出しただけで、鞭打たれて、牢屋に、ね、打ち込まれましたけれども、賛美をしておりましたところ、その、ね、獄屋が、の扉が打ち破られました。けれども逃げませんでした。その獄屋の門番を、の救いがその夜起こりました。主を喜ぶこと、賛美すること、これが私たちの力です。で、さらにですね、この二つの、賛美の舞台が、共に神の家で合流しました。神殿で、ね、合流するんです。40節に、ね、書いてありますね。こうして感謝の歌を捧げる二つの賛美隊は神の宮で位置についた。私も私と共にいた代表者たちの半分もそうした。アーメン。ね、一方は、ね、右から、もう一方は左から、この、ね、主の宮において神の家で神殿で合流した。これは将来を、ね、予表しております。世界中の、ね、あらゆる国々から、ね、東から西から、あらゆる主を褒めたたえる人々が集まって、この誠のエルサレム、ね、誠の神殿のにおいて共に合流して、誠の神殿であられるイエス様をやがて褒めたたえる、ね、その時が来ます。礼拝は、ね、異なる場所、ね、異なる役割が、ね、あります。異なった役割を担った人々が、いろいろな場所に今いて、それぞれの場所場所において、この主を、奉仕をしておりますけれども、やがては、そのすべては主の御前によって一つになるんですね。今、この、ね、舞台も、この筑波未来の地において、主の奉仕をしており、ある舞台は横浜の地において、また、全世界において、この主の働きのために、を担う働きと違い、やがては、ね、天のエルサレムに集合して、そしてやがて主を褒めたたえる。それに至るんです。さらに、この、43節の方を見ますとですね、彼らは、ね、その日、数多くの生贄を捧げて喜んだ。神が彼らを大いに喜ばせてくださったからである。女も子供も喜んだので、エルサレムの喜びの声は、遥か遠くまで聞こえた。アーメン。本当にここにおいて注目すべきことがあります。まず、この喜びの根拠は、神様が、大いに喜ばせてくださったと書いてありますね。彼らが自分から喜んだんじゃないんです。神様が彼らに喜びを与えてくださったんですね。主を喜ぶことが力であり、そして本当にこの自らを清めて、主を賛美する。そこに主が喜びをもたらしてくださるんですね。本当にこの筑波未来においても、もう断るごとに何かね、わっははわっはは、本当に喜びの、笑いが、聞こえてきますね。本当に主のために奉仕をすると主が、このようにして喜ばせてくださるんです。で、たとえ何も持っていないとしても、でも、ね、主が喜ばせてくださって、そして、あ、主がちょうど良い時に、ちょうど良いものを備えてくださった。あ、本当に主は素晴らしいなって、喜び、笑う。本当にそれが絶えない、この集いに感謝いたします。また、ここでは女たちも子供たちも、というふうに書いてありますね。主の家、主の宮は、ね、特定の人のもの ではなく、すべての万民の祈る家だって、女も子供も、どんな立場の人も、 万民の祈る家に共に集って主を賛美し、主を喜び、主を礼拝するのが主の御心です。ある人たちは、子供たちがですね、ダビデの子にホサナって叫んでるのを見て、怒りに駆られて、それをやめさせなさい。イエス様に言いましたところ、イエス様が言ったのはですね、いや、主はね、幼子や血の御子の唇に賛美を備えられたという御言葉をあなたは知らないのかって、たしなめられました。本当にこのティア、この場所、幼子の口に賛美を備えるべき場所です。この子供たちが、ね、御言葉を宣言して主を褒めたたえること、これは誠に主の御心です。今週に入ってからですね、本当に、めいちゃんの口に御言葉、誰の助けも借りずに宣言がなされるようになってきてですね、で昨日、島でね、一節を覚えるのにすごい時間がかかったから、この二節も時間がかかるかなと思って三節の準備をしてなかったところですね、なんと二節をスルスルとですね、日本語も英語も両方、助けられずにですね、宣言するようになって、まあ、嬉しい、ね、喜びが、ね、湧き起こってきました。本当にこの幼子の口に御言葉が備えられること、これは主の喜びです。でしかも、ね、この喜びの声がですね、遠くまで聞こえたって、というふうに、43節に書いてありますね。エルサレムの喜びの声は遥か遠くまで聞こえた。アメン。これが、本当に礼拝の本来の証の力です、ね。喜びの声が遠くまで聞こえてきた。で、そして、ね、その喜びの声を遠くの人々が聞いて、これは一体何だろう、ね、ということで、みんな共に主のもとに集まってくる。本当にこの、ね、封建された都から発せられた民の喜びの声が遠くまで全世界へと、ね、明かしされていく、これが本来の証の、その力です。私たちも本当にこのティアにおける喜びが、この筑波未来の地に鳴り響いて、いや、ね、筑波未来だけなく、ね、土浦からも、ね、また牛久からも、ね、龍ヶ崎からも、ね、もうどんどんこの喜びを聞いて集まってくる人々が起こされる、このティアでありますように。ね、で、この封建式の、ね、喜びの後にですね、その、ね、礼拝の秩序が、整えられました。44節見ますと、その日のうちに、その日、財宝や奉納物、初物、十分の一を、ね、納める部屋を管理する人たちが任命され、祭司とレビ人たちのために立法で定められた分を、町々の農地からそこに集めた。ね、これは、職務についている祭司とレビ人を、ユダの人々が喜んだからである。アメン。ここにも喜びが出てきました。この封建式で燃え上がった喜びが、この日常の奉仕の秩序を立て上げたんです。まず捧げ物の管理者が任命されました。そして十分の一の捧げ物が整えられて、祭司レビ人の奉仕が確立されていきました。このようにしてですね、この、まず清め、そして整え、主を賛美し、礼拝する。主の宮に集まる。そうすると喜びが湧き起こって、遠くまでこの主の栄光が称えられ、そして日常の奉仕の秩序が整えられていきました。本当に私たちは、このネヘミヤ記から学ぶことがたくさんあります。私たち、今この筑波未来の地において整えております。横浜の地において、本当に三味の灯火をずっと灯し続けている働き人たちもおります。この共々の奉仕、それが本当に主に喜ばれるものとなる、この一度でありますように。まずは自分自身を清める必要があります。そして清められたならば、主に用いられます。主に豊かに用いられて、この主の喜びの声を遠くまで届けていく皆さんでありますように。イエス様の名前によって祝福いたします。アーメン。ハレルヤ、イエス様、今我ら自身、十字架の血をもって清めます。その上で今日の一日の奉仕に当たります。どうか主よ、あなたの喜び、あなたの支配が、主よ、まず我らのうちに、このティアの上に、そしてこの近隣に、筑波未来の地に起こされますように、主よどうか助けてください。どうか私たちをも、あなたの栄光の器として、主よ、 清められて用いられますように、どうか助けてください。今日いただきました恵みの御言葉に感謝して、私たちの愛する主、イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。
一にも二にも三にも清められること。清い者がなければ、神の顔を見ることはできないと思います。イエス様は、モーセと向き合ったように、私たちと向き合った方です。そのために、ご自分が、自分の命を最後に血を流してくださる。その血を携えてくるものが、いつでもイエス様は対面して、友と語るように語ってくださる主であることを感謝します。イエス様、本当にイエス様を仰ぐこと、主に聞くこと、聞いたならば、それを守り行うことで、私たちが自分を従属していくものではなく、主の御言葉、そして、掟に従属された器でありますでしょうか。主よ、あなたが私たちを祝福してください。
ね、
歌を歌って、そして、交流する喜びの歌を歌って端から端から端まで歌ってそして見舞いにおいて栄光化されて交流するということを私たち自身で実現できますように主よあなたが今日の御言葉にて私たちを養ってくださったことを感謝します主よ主はいつも真実です。主の御言葉に聞き従う真実が御心は天になるほどこの地で行われたとき、民は自ら働きを求め、喜んで働き、そして主に栄光を捧げるということです。この法則はまず見舞いにいるものから実現されなければなりません。主よ、なんであの信者さんは、あの生徒はということではなく、見舞いに先に立たされた私たちが、この法則に従属された、待ちたいたものでありますけども。そして、その喜びが、民全体に、信者さん全体に、生徒全体に伝わっていきますように、主よ、あなたが助けてください。私たちの牧会の中に、今まで、信者さんにてこのことがあり、喜びなく、信仰生活をしたい、していた人がいるとするのは、主よ、今日の御言葉によって、私たちが悟るべき、私たち自身が清められている、偉大ということと、主の御前において端から端まで賛美して進むものではなかったということです。ネヘミヤの時代のその栄光を私たちに与えてください。まず私たちが端から端まで本当に歌いながら、御言葉を語るものを先頭に歌いながら、ネヘミヤの後を続く、エズラの後を続く、その群れをなし、そして、御前において交流し、主を賛美することができますよ。そして、女子供までもとの喜びは、もう伝わって伝わって伝わっていた。その結果、みんなが、主の宮において、なすべきはと、思います。それぞれが見舞いに向いてしっかりとその務めをした。主よ、このことはこのつくば未来においてこの教会でティアで実現しますよ。
アメン。
先生でも実現しますよ。世界中の教会で実現しますよ。
アメン。
主よ、あなたは助けてください。 障壁がどんなに立派に建てられていてもその道の中において守られるべき人が本当に市民しはもなく見心にかなったものとしてしっかり立っていないことにはどうしようもないということが分かりました。主よ、私たちにこの町壁に住むにふさわしいものとして主から仰せられたことを守り行ってしください、ね、そして清いものが求められました。清いものとなりたいです。心の決心と私たちを清くしてくださるのはイエス様の流された血潮のみです。今日もこの血潮で私たちの重い心感情をぜひお話を読めてください、そして主よと皆を呼び清いものとして主を褒めたたえ、そして御前において私たちの交流点がありますように、主が祝福としてください。全世界の教会の上にも同じ恵みがあって主よ、今危機的なことが中国で今行われようとしています。あなたの正義がなされますように、どう従属させるということではイエス様を従属する今回の会談にありますように、主よ、あなたが助け祝福してください。中国の共産党が手こそぎ国の時代、そして中国が元の一つ一つの国に戻りますように、そしてこのアジアにおいて脅威がなくなりますように、主よ、あなたは助けてください。日本の業界業界を主よ、あなたが祝福し、ネヘミヤの会談が日本の教会教会でございます。
アメン。
主を祝福してください。
アメン。
まず先立てとして私たちがそうでありますように、
アメン。
主をあなたが祝福してください。御たまがいなく新潟に今日の私たちを書いてください。このティアにおいて働く主が喜び私たちでありますように、そしてその喜びが近隣に伝わっていきますように、女子供が喜びますように、
アメン。
イエス様の名前で祈りました。今日も祈りたい